ちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。今日は、お客様の声ですね、体と心がバラバラと思っていたら逆でしたというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、今日はね、お客様のご感想という形の配信になるんですけれども、この方はですね、頭が痛い、腰を痛い、眠れないっていう悩みはね、もう10年先週ということだったんですね。そして旦那さんとの関係ももう何年も冷えた状態のまま、とりあえず、体の調子が悪いから、整形外科ですとか、あとは整体院に通っているんだけれども全然良くならないということで私のところにいらっしゃったんです。はい、ですので今日はね、身も心も超絶絶不調というあなたへのメッセージでもあります。先ほどもお話した通り、今日はご相談者様がね、実際に体験された声をご紹介します。もちろんご本人の許可を得ています。はい、で今日ご紹介する方は50代の女性なんですけれども、仮に A さんとしますね。で A さんはね、心の不調はもう10年以上、ご本人の記憶では中学生の頃から、人見知りだったりとか自信がないということでですね、いつもこう心の中にモヤモヤとしたものを抱えていらしたそうなんですね。で合わせて体の不調っていうものが10年ほど前から現れるようになって、本当にね、体も心も絶不調だったということなんです。はい、でまず最初にね、A さんから、セッション、私とのセッション3ヶ月経った後のですね、メッセージをご紹介したいと思います。これはね、 A さんの思いが全てのことが詰まっているメッセージなんじゃないかなと思います。はい、それではいきます。二見さん、3ヶ月間ありがとうございました。実は最終日の後だいぶ腰が軽くなり、動きがスムーズになったのです。心と体はつながっているんだなとつくづく感じました。腰を痛めなければのりぴ塾を紹介してもらうこともなかったので、あの辛い体験さえ今はありがたいと思えます。私の悩みは年季が入っていたので、正直ここまでの変化は期待していませんでした。でも二見さんが丁寧に私が閉じ込めていたものを探し出して癒してくれました。これから人生の仕切り直しです。今まで苦しんだ分幸せになるつもりです。本当にありがとうございました。はい、こんな風にね、メッセージをくださったんです。でこの時こそこのようなメッセージをね、 A さんをお送りくださってるんですけれど、最初にこういらっしゃった時の A さんの様子は本当にね、悲惨なものでした。頭でいろいろ考えて、体で行動を取ろうとしてもなんだかこう頭と体が通じ合っていないようで、バラバラで、人間関係も夫婦関係も面白くないっていう状態でした。で体に現れた不調っていうのはもちろん対外的にね、対症療法で整形外科に行ったりとか整体院で、そういった治療を続けてらしたんですけれど、気持ちの面での不調はね、睡眠障害がもう本当に顕著で、心療内科でお薬を処方されていたそうなんですね。でだましだましそういった日々を過ごす中、もしかしてこれは心の問題が体に不調をきたしているのではっていうことに思い当たって、通っていた整体院の先生のご紹介で私のところをご紹介いただいて、ご相談にいらっしゃったわけなんですね。で A さんはね、確かにしっかりした印象を持つ女性だったんですけれども、どこかね、自信がなさそうな、そして15分と椅子に座り続けることができないぐらい、腰ですとか背中に不調を抱えていらっしゃったんですね。で表情はうつむき加減で、顔色もあんまり良くありませんでした。はい、で、体調が悪いと言いながら、よくよくね、お話をお伺いしていくとですね、たくさんのこう不満を、心に抱えていらっしゃったんですね。はい、で今日も3つに分けて、愛のトリセツお伝えをしていこうと思うんですけれども、その3つはですね、1つ目が全ては自分の性格のせいなんだと諦めて、そして2つ目が人見知り日本代表レベルの私だったけど、そして最後に幸せになりたい、変わりたいと思うなら、は はい、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。では早速一つ目のですね、全ては自分の性格なんだと諦めて、はい、こちらから入っていきたいと思います。はい、で A さんのね、ご感想は、先ほどのメッセージ以外にさらに続くんですけれど、こちらをですね、質問形式でね、質疑応答という形で Q&A という形でね、ご紹介をしていきたいと思います。まず一つ目の質問です。のりぴー塾に入られる際何にお困りでしたか。はい、これに対する A さんのお答えは、常に生きづらさはありましたが、これは私の性格なので仕方がないと諦めていました。夫婦関係もずっとギクシャクしていて、そのせいで不眠になったと思っていました。はい、こんなお答えをいただいたんですけれど、A さんに限らずですね、ご相談者様の中にやっぱりこううまくいかないのは自分の性格のせいだからと諦めている方はとっても多いんですね。でその結果職場の人間関係や夫婦仲、それから恋愛関係がうまくいかないんだとおっしゃる方多いんです。でそしてそれを押し込め続けているとですね、 A さんのように体調の不具合にまで支障をきたしてしまうと、はい、これはね本当によくあるお話なんですね。はい、で2つ目の質問、このお悩みはいつ頃から抱えていましたか。またそれに対して何か対処されていましたか。はい、こちらに対する A さんのお答えです。中学生の頃から人目が気になる、友達以外の人と話すと極度に緊張して顔が赤くなるなど、自分はおとなしい性格なのでこれは当たり前なんだと思っていましたが、会話の時に顔が引きつるようになり、心療内科に通ったり本を読み漁りましたが何も変わりませんでした。はい、ね、私のところにいらっしゃるご相談者様はね、A さんのように、とても勉強家の方が多いんですけれど、頑張り屋さんがゆえにですね、自分で何とかするっていうふうに生きてきている人がほとんどなんですね。でもどうにもならないっていう、自分のことなわけなんですけれど、これが日常となるとですね、本当に苦しいんです。で A さんは中学生の頃からなので、もう本当40年ほど悩み続けてきたことになるんですね。はい、で心療内科でも本でも A さんは満足な結果を得られずにいたということになります。はい、続いての質問です。セッションを受けようと思ったきっかけを教えてください。これに対して A さんは、夏にぎっくり腰になりなかなか治らず整体に通っている時に、整体の先生から腰を痛める人は心に抱えているものに蓋をしている人が多いと聞き、まさに私かもと思い先生にのりぴー塾を紹介してもらいました。はい、私も通っている整体師さんからのご紹介だったんですけれどもね、実際に A さんはものすごくたくさんのものを心に抱えていて、しっかりとこう蓋をされていたんですね。でも心と体はねやっぱりつながってるんですよね。心に押し込めていた思いが体にも影響してきてしまいました。心っていうのはいつもサインをね自分自身に発しているんですけれども、それに本人が気づいてくれない場合ですね、体やそれから周囲の人間関係などから、はい、そういったところから知らせてくるようになることもよくあるんですね。で次の質問なんですが、のりぴー塾に入っていなかったら2022年12月現在どんな風に過ごしていたと思いますか、という質問なんです。で A さんとのセッションは2022年の10月に始まったので、ちょうど3ヶ月経った頃どういう風になっていたでしょうかと、あのまま何もしないでいたらどうなっていたでしょうかという質問ですね。はい、それに対して A さんは、テレワークでずっと家にいる主人にイライラし、職場ではヒヤヒヤおどおどして眠れない日々を過ごしていたと思います。はい、こんな風にお答えをしてくださいました。で A さんは最初のご相談の時にね、そのようなことをおっしゃってたんですよ。 でも最初に一番最初にね、この配信の一番最初にご紹介したご感想にですね、私の悩みは年季が入っていたので、正直ここまでの変化は期待していませんでしたとおっしゃってたと、お伝えしたんですけどね、本当にね、やっぱり3ヶ月では無理だろうって、そんな風に思っていたそうなんですね、はい、で次の A さんへの質問です。実際のノリピ塾セッションを受けてみて、一番大きな変化はどんなところですか。はい、この質問に対して A さんはですね、嫌なことがあると無理に忘れようとして、結果ずっと引きずるのがいつもの私でしたが、今はその時の感情をじっくり感じてあげることができるようになり、いつの間にかすっきりして嫌な感情を引きずることがなくなりました。はいね、毎日毎日イライラモヤモヤしていた A さんが、していなかったことをするようになってからですね、状態は激変していったわけなんですね。これ決して難しいことをしていたわけではないんですけれど、やり方を知らなかったり間違ったやり方をしていると逆効果なんですよ。で実際に A さんはね、お友達に教わった自分を大切にするっていうことと、自分を癒すっていうことを実践されていたんですね、はい、だけど何も変わらなかったとおっしゃっていましたし、それがセッション3ヶ月経つ頃には、自分で自分を癒すっていうことをね、習慣にされて、先ほどおっしゃったように変化されていったんですね。はい、で続いての質問、スケジュール面や費用など、お仕事をされている人にとってはなかなかハードルが高いのリピ塾ですが、入ろうと決断された理由を教えてください。はい、こんな質問なんですけれど、費用の部分もそうなんですが、私のノリピ塾のセッションって平日の月曜日から木曜日、の日中しかやってないんですね。ですので、お勤めされていらっしゃる方はですね、有給を取ってセッションを受けたり、あとはシフトの方はそのセッションの日をお休みにしたりされている方がほとんどなんですけれど、そもそもですね、自分に優しくできない方って、自分のために有給を取る、お子さんのためだったりとか、ご主人の都合でとかで有給を取る、またあと自分の親の関係で有給を取るっていうのはできるんだけど、自分のためにお休みを使うということができない方多いんですよね。だからこれをトライできる方っていうのは、もうその時点で自分のためにお金や時間を使うっていうことが、自分に対してこう、なんていうのかな、自分を大事にする時間を作るっていうことができているということで、ちょっと一つのハードルにはなってるんですけれど、 A さんはこの質問にね、スケジュール面とか費用、ハードルが高いんだけど、どうだったでしょうかというふうにお伺いしています。それに対してのお答えなんですが、正直費用面で少し迷いましたが、自分ではどうしたらいいのか分からず、何十年ももがいていたので、これで買われるなら高くないと決断しましたと。はい、本当にね、この費用面とスケジュール面はお仕事をされていたり、ね、スケジュール面はお仕事されている方にとってはちょっとハードルが高いし、あとは専業主婦の方だったりすると費用面で難しいって考える方も多いかもしれないんですね。ただ本当に私のところにいらっしゃる方は切羽詰まった状態で、まさに A さんのように、自分ではどうしたらいいのかわからない、それからもうこれ以上同じ悩みを抱えていたくない、突破口を見つけて本当に現状を突破したいっていう方がいらっしゃるということです。はい、なので、生きづらさを乗り越えた私のところにいらっしゃったのりぴ塾生に共通するのは、これも共通してるんだけど、どうにかしてくださいっていう方はね、いらっしゃらないんですよ。自分の幸せを諦めてもなお諦められなかった、諦めきれなかったっていうことなんで、その諦めきれないっていうサインをね、見逃すことなくいたっていうことなんですね。で、なんでかっていうと、答えっていうのは全て本来ご相談者様が持っているからなんです。で、そのことにどこかで自分でも気づいているからこそ、やっぱりこう諦めきれずにいるっていうことなんですね。だけど悩みの渦にね、巻き込まれていると、その答えってやっぱり見えないんですよね。はい、なので私のところではそのことに自分自身で気づけるようにサポートしています。はい、で、2つ目のですね、人見知り日本代表レベルの私だったけどということについて進めていきますけれども、今日ご紹介している A さんはね、 人目が気になるとか、それから人の顔色によって言葉を選んでしまうなど、対人面の悩みを、これね、思春期の頃から抱えてたんですね。で、そういう状況で生きてこられた人にとって、私、見ず知らずじゃないですか、ノリピ、はい、見ず知らずの私に対して果たしてどこまで心を開いていけるのか、これがね、やっぱり結構重要なポイントになるかなって思います。だから、これから相談してみたいなって、ノリピーに話を聞いてもらいたいなって思われている方も、ここはね、気になるところなんじゃないかなって思うんですよ。で、私も逆に、誰かに相談するんだとしたら、本当にこの人に心を開けるかどうかっていうのは、自分のそのスケジュールだったりとか費用の部分以上に、結構よくこう調べるというか、本当にこの人で大丈夫なんだろうかっていうのは、私はね、気になるんですよね。だから A さんもね、やっぱ気になったんじゃないのかなって思うんです。はい、ということで、ここからは A さんから見たセッションの様子と、それからセッションで気づいたことについてご紹介をしていきたいと思います。はい、質問はまずノリピとの、はい、私ですね、毎回のセッションはいかがでしたか。はい、これについての A さんのお答えなんですけれど、人見知り日本代表レベルの私ですが、初回から気軽に楽しくお話しすることができ、安心して自分をさらけ出すことができました。セッションで溜まっていた怒りを爆発させた後はすっきりしました。はい、A さんはね、セッションでよく涙を流されてたんですね。で、その涙がいつまでも止まない時、はい、これはね、多くは激しい怒りがここの心の奥に溜まっているっていうことなんですね。これは A さんに限らずなんですけれどもね。でもこれはね、 A さんの場合ほとんど毎回で、A さんもね、こんなに、はい、それからでももっとあるって感じて、その心の奥底に溜まっていた怒りをね、吐き出すというセッションを重ねました。うん、でもね、怒りだけではないんですよ。で、心っていうのは常に動いていますから、その他の感情ももちろん押し寄せてくるんですね。これらを丁寧に扱ってあげることで、心の底からすっきりしていくんですね。まあ、A さんは怒りを爆発させた後はすっきりしましたっていうふうにおっしゃってましたけれど、怒り以外の感情、悲しみだったり、それから寂しさだったり、恐れだったり、そういったものも丁寧に扱ってあげるっていうのをやっていきますね。で、人見知り日本代表のご自身がおっしゃってるんですけど、この A さんでさえ緊張のない中で話すことができる空間がノリピ塾にはあります。はい、これはね、A さん以外にもこれまでたくさんの方のご相談を受けてますけれど、皆さん最初から涙を流される方もいらっしゃいますし、心の中をね、正直に話してくださる方多いんですけれど、やっぱり最初は確信に触れない方ももちろんいらっしゃいます。長くこうセッション続けてらっしゃる方でも、初回には言えなかったことを、本セッションが始まってから徐々に開いていくっていう方もいらっしゃるんですね。まあ、それはもうそれで全然 OK だと思うんですけれども、緊張されてしまうのは当然だと思うんですよ。はい、初めての人に話すっていうのはね、私ももちろんその初めて話す方と最初のセッションは、まあ緊張とまではいかないけれど、どんな方なのかな、どんなお悩みを抱えてらっしゃるのかなっていう意味ではね、探り探りのところはもちろんあるんですけれど、そこはお互いの温度感というかバイブレーションで打ち砕かれていく、壁が取り払われていくのではないかなというふうに感じます。今までのセッションを受けてくださった方のご様子を見ていてもそれは感じます。それから別な方がおっしゃってたんですけれど、まあ、よくグループセッションってあると思うんです。聞いたことある方もいらっしゃるかもしれません。まあ、カウンセラーとそれから複数人の、クライアントさんで、まあ、それもね、ある意味その毎回異なる、場が作られて大きな癒しが起こるということもあるんですけれど、それだとちょっと自分の思ってることがなかなか出せないと、それから人が悩んでいる様子を見て、より一層こう自分のめいっている心に拍車をかけてしまうという方も中にはいらっしゃるんですよね。ですので、まあ、このグループセッションではない 一対一の誰にも邪魔されない空間だからこそ、心の中にある黒い感情もね、さらけ出すことができるっていうのが、まあ、私のセッションの特徴かなというふうに感じます。はい、そして次の質問です。セッションで気づいたことがあれば教えてください。これに対して A さんは2つあるんですけれど、1つ目が、この年まで幼い頃の私と、母や、親戚との関係が大きく影響していたことに驚きました、はい、お話ししていく中でね、そこに気づかれたということ。それから2つ目、敵にしか思えなかった主人も心の奥底には悲しみと私を大切に思う気持ちが入り混じっていたんだと気づき、これからはきちんと向き合って素直な気持ちを言葉に出していこうと思いました。はい、こんな風におっしゃってました。で、まあ、こういった気づきはね、一人ではなかなか思い当たることができないんじゃないかなと思います。私との対話の中で自分自身との対話も重ねていきますので、ようやくたどり着ける自己対話が本質的なものになっていくんですね。で、その結果、あんなにイライラしていたご主人に対しての気持ちが柔らかく変化していっているのが分かります。はい、それから次の質問です。のりぴ塾でセッションしている期間にあった嬉しかった変化を教えてください。これはセッション期間中の変化、自分で気づいたことになります。5つありますね。1つ目です。長く眠れるようになり、夜が怖くなくなりました。はい、それから2つ目です。腰が完治したら行こうと思っていた友達との予定を来月入れました。大丈夫かなという不安よりワクワクが勝ちました。そして3つ目、今の職場は近くて楽なので続けていましたが、お客様に喜んでもらうために知識を増やして気持ちのいい接客をしようと思えるようになりました。それから4つ目、人見知りでも口下手でもこのままの私でいいんだと思えるようになりました。そして5つ目、最後ですが、感情のコントロールができるようになってきたので、私は何があっても大丈夫という自信がつきました。でも自分ではどうにもならない時にはのりぴ塾があると思うと大きな安心になります。はい、これね、長く眠れるようになり夜が怖くなくなりましたとおっしゃってますけれども、 A さんは10年来の不眠を抱えていたわけなんですね。で、それが3ヶ月のセッションが終わる前に改善されつつあったということなんです。で、また腰痛によって勇気がそがれていた外出もワクワクを伴ってトライできるようになりました。そして何より自分自身をありのままに受け入れることができ始めたということなんですね。で、これは大きな変化につながっていく大切なポイントになります。今まで封じ込めていた思いを解き放つと、それまで押し込めていた感情が溢れ出すんですけれどもね、同時に今まで我慢していたやりたいこともうわっとこう広がっていくんですね。で、そういう思いを自分で押しとどめてしまうことなく、ありのままの自分として受け入れているからこそ、実際の行動につながっていくということになります。はい、そして最後に、幸せになりたい、変わりたいと思うならというテーマでね、お話をして今日の配信締めくくっていこうと思いますけれども、 A さんは最初にお話しした時から変わりたいっていう思いと、それから幸せになりたいっていう願いを強く持っていたように感じたんですね。でも私なんかとか、大丈夫かなっていう不安も同時に持っていたと思うんですね。で、それでも勇気を出して飛び込むことができたのはこんな理由があったからなんです。で、最後にこんなご質問への A さんのお答えをご紹介します。はい、もし自分と同じような悩みでのりぴ塾を迷っている人がいたら、何と声をかけてあげたいですかという質問なんですけれど、幸せになりたい、変わりたいと思うなら一度相談してみてほしいです。その後続けるかどうかは自分次第です。はい、そうなんですよ。続けるかどうかは自分次第なんですね。ただ今の様子を話すだけでも未来を見出す方もいらっしゃるんです、実際にね。で、一番何も変わらないのは自分の内側にある思いを外に出してあげないことなんですね。 A さんのおっしゃるように、幸せになりたいとか変わりたいっていう思いは、幸せになる、変わるっていう誓いでもあるんです。はい、そして次の質問です。のりぴ塾はどんな人に向いていると思いますか。はい、これ4つ A さんは教えてくれました。1つ目が、なぜかわからないけど生きづらさを感じている人。 そして2つ目が変わりたいのに変われない人、そして3つ目が何がしたいのかわからない人、そして4つ目がいつも苦手な人が近くにいる人。はいね、なぜかわからないけど生きづらさを感じている人のね、なぜかわからないけどっていう部分、これがね、モヤモヤの源になっているということなんですよね。で、生きづらさの正体は必ずあるはずなんです。で、それを見つけて軌道修正してあげた方が一気に楽になっていくということなんですけれども、あとそれから変わりたいのに変われないっていうのはね、本質をね見て見ぬふりをしたままだからなんですね。これが続けば何がしたいのかわからないっていう状況になっていくんです。で、その結果自分の周りは敵だらけに感じて、人目が気になって自由に行動できなくなってしまうということなんですね。もう全部つながっているんですね。はい、もう一つ質問があります。のりぴ塾を卒業された今のあなたは以前とどんなところが違いますか。はい、これに対して A さんはこんなふうに答えてくださいました。今までは頭で考えることに忙しく、さらに過去の辛い記憶まで蘇らせて一人でイライラしていましたが、今は心で感じたことを優先するようになり、何々しなければをやめたら生きることがすごく楽になりました。まだフラッシュバックすることもありますが、対処法も分かったので、その都度筋トレのつもりで続けていきたいと思います。はい、心で感じたことを優先する、これが簡単なようで難しいのは、当初の A さんのように頭で考えることに忙しいからなんですね。何々しなければいけない、何々してはいけないという自分への制限もとても多いものなんです。で、これを丁寧に見てあげることで対処法も分かるようになっていきます。 A さんのおっしゃるように、心の筋トレのように続けていくことは大切です。習慣になってしまえば怖いものなしになっていきます。あなたは今自分らしさを満喫していますか？3ヶ月ってあっという間です。自分への時間作ってあげませんか？今日はお客様の声、体と心がバラバラと思っていたら逆でしたというテーマで、お話をしてきました。心と体ははっきりしっかりつながっています。 A さんのようにモヤモヤやイライラが長いこと続いたままだけど、もういい加減卒業したいわっていう方はね、ご相談ください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートがみるみる透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、気になったらこちらもこの配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで、今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。それではまた、さようなら。